では3秒持って始めていきましょう。ラララララララララ罪に満てる世界、そこに住む呼び人に命へよとイエスは血潮を流しませり、アーメン。海明かり知れぬめぐみ、アーメン。海我にさえをよべり。それでは一言になります。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もあなたの御言葉の糧をいただき、そして今日も御霊に満たされて一日を歩むことができますように、今日も御言葉の真理を悟らせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。それでは今日は使徒の働きの3章1節から16節の箇所を希望書にいたします。それではお読みします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足のないた人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たさせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だとわかると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの人たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはこのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる者の信仰の、信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。アーメン。それでは今日の箇所をまとめます。今日はペテロとヨハネが美しの門に座っていた足ないの男をイエス様の御名によって立たせる、そのような場面です。その後二人は驚く人々に対してイエス・キリストの御名を明かししました。それではまずはじめに神様の御声を聞いていきましょう。 はい。それでは、そろそろ分かち合いたいと思います。分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は16節に目が止まりました。イエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。あって、まあ、イエス様の皆を信じる信仰がこの人を立たせてくださったということ、そしてイエス様によって与えられる信仰と書いてあって、信仰すら恵みによってイエス様から与えられるものだということを思わされました。以上です。
はい。この全体の記事が、サマリアの女を救いに導いたイエス様の伝道と同じであるというふうに思わされました。サマリアの女の場合は、この井戸の水というところから、彼女の本質的な、この生ける命の水にイエス様に導かれましたけれど、ここでは彼の関心のある金銀が まるで与えられるかのように、彼の心を開かせて、そしてそれ以上の最高の幸せである癒しを与えるということに関心が、目が止まりました。その方法は何であるかというと、まず一番目に関心を引き出し、そして二番目に右手を取って、御業が起こる呼び水役となり、そして三番目に、この主の御業と周囲のこの驚きをもたらし、主の栄光となったということ、そしてその後十字架と復活のメッセージをするという、つまりメッセージの前に力ある技が先に行われて、この行われるという、そういう順番ですね。イエス様のとにかくヨハネ4章のサマリアの女の記事と非常に共通点が多いということを教えられました。以上です。
はい。私も16節ですね。本当にイエス・キリストの皆によってこの奇跡が行われたということに目が留まりました。本当に人々がペテロとヨハネに集まってきたら、すぐにこれはイエス・キリストの皆によるんだという一番大切なことをずっと語り尽くしている。ここで本当に伝道の、素晴らしい伝道の機会として、すぐに一気に用いているというところに目が留まりました。以上です。
はい。私も6節と16節に目が止まりました。イエス様の皆に非常に力があり、そしてこの皆によって足の萎えた人が立ち上がるという、やはりその素晴らしい、それがの全ての奇跡がこのイエス様の名によるということを改めて思わされました。また全ての奇跡がイエス・キリストが復活したことを証しするものであるということも思わされました。それでは続きまして、神様がどういうお方か、そして示される罪、模範、また教え、こういったものがないか見ていきたいと思います。はい。そろそろ分かち合いたいと思います。では、分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は2節に、生まれつきの足の萎えた人が癒されたというところを見て、イエス様は生まれつきの病であっても癒してくださるお方なんだということを思わされました。また、12節ですけれども、これ模範として取ったんですが、自分の力とか信仰深さによって彼が歩いたわけではないとはっきり言われる人たちの姿が模範的だなと思いました。ただイエスの皆が、そして信仰がこの人を癒したということを伝えている、大胆に伝えていることに、はい、とても感動を受けました。以上です。
はい。御子はどういうお方であるか、13から15節。この神のしもべとなられたお方、そして十字架と復活を通して父から栄光をお受けになったお方、また16節においては、信仰を与えてくださるお方、ご自身の皆を信じるならば、御業を与えてくださるお方、模範 と教訓に関しては一節、定まった祈りの時間を持つこと、そしてこの祈りの時間に主は祈るべき人を与えられ、御業を起こしてくださるということ。またもう一つ模範は11節、12節、今出ましたけれど、御業が起こった時にすべての栄光を神様にお返しし、自分の栄光にはしない、自分の力や信仰深さを完全に否定する。以上です。
はい。私もこの12節からですけれども、教えとして、イエス・キリストの御名によって行われるということ、そして、本当に主が見せてくださった奇跡や、そういったもののところには、そして本当に主を証しする機会としなければならないということを教えられました。本当に日々癒しやそういったもののために祈っていますけれども、本当にその一つ一つを主が与えてくださった時に、祈りに応えてくださった時に、それを主イエス・キリストの御名を証しする機会としているかということを本当に主の御前にしっかりと精査し、悔い改めなければならないなと思いました。以上です。
はい、私も模範として12節を通して、ペテロがすべての栄光を、また自分の力や信仰深さとかではなくて、イエス様の皆に力があるということを大胆に証しする、非常に模範的な姿だと思いました。そういう素晴らしいことがあっても、本当にこのイエス様が復活の証人としての証しまですることが、やっぱりなかなかないなということを思います。まあ、癒されて喜んだりはするんですけれど、また感謝したりもするんですけれど、また証しするまでに至らないという何かその弱さがあるなと思いました。また、14節を通して、正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するという、まあ、こういうことを本当に自分自身がイエス様に対して、そういうような、同じようなことをしていないかなということを思わされました。以上です。それでは、実生活に適応する時間を持っていきたいと思います。はい、それでは、分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は、自分自身が生まれつき病気であるところがあるんですけれども、今日の聖書の歌詞を読んで、やはり生まれつきに足のなえた人がイエスの御名によって癒されたというのが書いてあって、私もこの信仰によって歩みたいなと思わされました。本当にまた私のために祈ってくれている人がいるんですけれども、その人とも分かち合って、今日も一緒に祈りたいなと、自分のうちに信仰が与えられたことを今日はすごく思いました。よかったです。
はい。今日は牧場に行きますけれど、今牧場においては男性の方々が、他のものにとらわれていて、少しそれが問題になりますけれど、なぜそうなのかなということを今日は教えられました。本当に知的な学びになっているからだと。だから私自身が至らなかったことを悔い改め、そして聖霊様の臨在に満ち溢れる、そういうこの私自身の準備がさらにできてなければいけないということ。時間は限られていますけれど、そのように聖霊の満たしをもう一回求めることと、そしてその男性の方々に本当の霊的な上書きが与えられるような、この世のものにとらわれない誠の食物というか、そして生きて働かれる神様の証、そういったものを備えていこうと思わされました。以上です。
はい。私もですね、私が一つ一つのところで働いてくださっているところで、主が多くの御業を成してくださるときに、本当に主に栄光をすべて返すことができているのかということを目想していました。やっぱり一つ一つ使い捨ててもらっているときに、本当に最終的に自分が頑張ったというふうにしてしまっている分野が思った以上にたくさんあるなということを示されましたので、本当に悔い改めて、いつも主の皆を 褒めたたえて第一にしていかなければならないと、主にすべて栄光を返さなきゃいけないというところを本当に気をつけていきたいと思わされました。以上です。
はい、私はまあちょっと信仰的にも弱っているところがあるんですが、まあ今日の箇所を通して信仰深さではなく力ではなく、イエスの御名がその人を強くしたという、まあそういうところを通して、まあ自分が弱くあってもイエス様の名に力があるということ、まあ自分の状態と関わらずにイエス様の御名には力があるということを思わされました。なので本当にその弱さに目を留めず、このイエス様のことを見上げていきたいなということを思いました。また、やっぱり証しする機会が必要だなと思いました。まあ、全て主が与えてくださっている機会が、証しをするためのものであるので、本当にこの、ただ恵みを受けて終わりではなくて、これを本当に復活の証人としての証しにしていかなければいけないということを思いました。以上です。それでは一言祈ります。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの素晴らしい皆による奇跡、本当にこの力強いあなたのミニストリーを見させていただきました。どうか私たちがそれに応えて、あなたの復活の証人となれるように、また全ての病が癒されるという、その信仰を持って歩むことができるようにしてください。イエス様の皆によって祈ります。ね、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。